黙示録の第20章1節から最後の15節まで朗読したいと思います。私はまた一人の天使が底なしの淵の鍵と大きな鎖とを手にして天から下ってくるのを見た。この天使は悪魔でもサタンでもある年を経たあの蛇、つまり竜を取り押さえ、千年の間縛っておき、底なしの淵に投げ入れ、鍵をかけ、その上に封印を施して、千年が終わるまでもうそれ以上諸国の民を惑わさないようにした。その後で竜はしばらくの間解放されるはずである。私はまた多くの座を見た。その上には座っている者たちがおり、彼らには裁くことが許されていた。私はまたイエスの証と神の言葉のために首を離れた者たちの魂を見た。この者たちはあの獣もその像も拝まず、額や手に獣の刻印を受けなかった。彼らは生き返ってキリストと共に千年の間統治した。その他の死者は千年経つまで生き返らなかった。これが第一の復活である。第一の復活に預かる者は幸いな者、聖なる者である。この者たちに対して第二の死は何の力もない。彼らは神とキリストの祭司となって千年の間キリストと共に統治する。この千年が終わると、サタンはその牢から解放され、地上の四方にいる諸国の民、ゴグとマゴグを惑わそうとして出て行き、彼らを集めて戦わせようとする。その数は海の砂のように多い。彼らは地上の広い場所に攻め上っていって、聖なる者たちの陣営と愛された都とを囲んだ。すると天から火が下ってきて彼らを焼き尽くした。そして彼らを惑わした悪魔は火と硫黄の池に投げ込まれた。そこにはあの獣と偽預言者がいる。そしてこの者どもは昼も夜も行を限りなく責め苛まれる。私はまた大きな白い玉座とそこに座っておられる方とを見た。天も地もその見舞いから逃げて行き、行方がわからなくなった。私はまた死者たちが大きなものも小さなものも玉座の前に立っているのを見た。いくつかの書物が開かれたが、もう一つの書物も開かれた。それは命の書である。死者たちはこれらの書物に書かれていることに基づき、彼らの行いに応じて裁かれた。海はその中にいた死者を外に出した。死と黄泉もその中にいた死者を出し、彼らはそれぞれ自分の行いに応じて裁かれた。死も黄泉も火の池に投げ込まれた。この火の池が第二の死である。その名が命の書に記されていないものは火の池に投げ込まれた。以上です。このところこのクライマス黙示録のですね、クライマックスシーンをずっとご一緒に学ばせていただいています。今日はその中から第20章、学ぶわけですが、ヨハネの見た人類の終末の時代に起こる幻をですね、ご一緒に見たいと思うんですね。実はこの章の最初に登場してくるこの千年間の統治と、まあ、新教土訳では、見出しがついていますけれども、まあいわゆるこの千年王国と呼ばれるですね、この教えについては昔から実はさまざまな解釈がありまして、解釈をめぐっていろんな論争がこう行われてきた箇所でもあるんですね。中にもですね、極端な解釈に走るグループが時々キリスト教の歴史の中でも起こってきてですね、極端な解釈に走って洗脳君がやってきたということで、世間を騒がすというような、そういうことも、起こったこともありました。まあ、そういう意味でも、この箇所はですね、極端に走らず、もちろんあまり軽んじることもなくですね、バランスの良いふさわしい解釈が必要なところと言ってよろしいんだろうと思いますね。千年王国って皆さんもお聞きになったことある方が多いかと思うんですが、千年王国って一体何なのか。それはまず第一にここに書かれてありますが、悪魔サタンが縛られて底なしの淵に閉じ込められている、それが千年間続くという、その年そういう時代のことを言うんですね。そしてそれは何のために行われるかというと、もうそれ以上諸国の民を惑わさないようにということが記されています。 ただ教会だけが邪魔されないようにということじゃなくして、神様が お作りになった諸国の民、全世界の人々がもう悪魔によって邪魔されないように、悪魔によって支配されないように、神様がその悪魔を深い淵の中に閉じ込めてくださる、そういう時代がこの地上の歴史の中でやがてやってくる。それがこの千年王国という時代なんですね。時々キリスト教のことを悪く言ってね、キリスト教はあるいは聖書は教会とクリスチャンだけの救いを考えていて、その他のそれ以外の人々が滅びることを当然のように考えているなんてね、悪く言う人が時々いるように思いますけれども、こういうところを読むと、いやそれは間違いだと、決して正しい考えではないと、聖書はそう言っていないということがはっきり分かりますね。神様は全世界の人々が救われることを願っているのであり、ただクリスチャンと教会だけが救われればいいということではなくして、諸国の民みんなが悪魔から邪魔されずに惑わされずに救い終えるようにということを願っていらっしゃる、そう考えていいんだろうと思います。ともかくそういう時代がこの地上に、つまり新しい天と新しい地というのがやがて作られるわけですけれども、その時にはこの地上が全て過ぎ去っていくと言われているわけですが、その新しい天と新しい地が訪れる前に、この地上にそういうサタンが縛られる時代、千年間に及ぶ時代が訪れるのだと神様は約束してくださっているということですね。またこの時代についてヨハネは次のようにも記しています。4節ですね。私はまたイエスの証と神の言葉のために首をはねられた者たちの魂を見た。この者たちはあの獣もその像も拝まず、額や手に獣の刻印を受けなかった。彼らは生き返ってキリストと共に千年の間統治した。ここではキリストへの信仰のゆえに殺されていった、つまり殉教者たちが復活してですね、キリストと共にその千年の間、悪魔が深い淵の中に閉じ込められている千年の間、キリストと共に彼らがこの地上を支配する、それが千年王国という時代だということが言われているわけですね。地上をそれまで支配していた悪魔が閉じ込められて、それに代わって悪魔によって殺された殉教者たちが復活してこの地上を治める、ね、これはもう全くの大逆転劇がこの地上の人類の歴史の終末の時に起こるんだということですよね。すごいことですよね。悪魔の支配した地上はどういう、ところであったか。悪魔の支配というのはまさに力による支配であって、武力あるいは軍事力による支配、不正と暴力による恐怖の支配であったわけですけれども、しかしこの千年間にわたるキリストとその殉教者たち、復活した殉教者たちによる支配というのは、決してそのような軍事力とか、恐怖による支配ではありません。ましてその自分たちを殺した者たちに対するね、恨みつらみとかですね、報復のためのそういう支配でもない。6節にこう書かれてあります。彼らは神とキリストの祭司となって千年の間キリストと共に統治する。6節の最後の部分に書いてありますね。彼らは神とキリストの祭司となって統治する。皆さん、祭司って何をする人たちでしょうか。旧約聖書に出てくる、人たちですけれども、祭司というのは神と人に仕えて、神と 人々の間に立って、その関係をその間を取りなす、そういう役割をする人々が祭司ですね、つまりこの千年王国における復活した人々の支配、キリストとその人々との支配というのは、神と人々の間を取りなすような、そういうことのために殉教者たちが復活してよみがえって祈っているんだ。そして人々がキリストを信じて悔い改めて主に立ち返って救われるように、人々に、キリストの恵みの福音を述べ伝える、そういう形での支配というものがこの千年の間続いていくっていうことですね。そういう意味で全てが恵みによって治められる、そういう時代がやがてやってくるということです。 そしてその時代は千年間続く。実は皆さん、この黙示録を学んでくる中ですでに学んだところですけど、悪魔によるこの地上支配っていうのが何年続くかということで、黙示録は悪魔の支配は3年半だって教えてますよね。覚えてらっしゃいますか皆さんね。3年半、それが文字通り3年半というね期間であるという解釈もあるし、あるいは3年半というのはある一定の短い限られた期間のことを言うのだという、まあそういう象徴的な意味として捉える解釈もありますが、いずれにしてもわずかな短い限られた期間なんです。それが悪魔の支配。それに対してキリストと殉教者たちの復活した殉教者たちによるこの統治支配は千年に及ぶって言われてますね。ここにも神の恵みというものがいかに大きなものであるかということがはっきりと表されていると言っていいと思いますね。いつも言うようにこの黙示録を書いたヨハネが生きた時代というのはローマ帝国による激しい厳しい迫害があった時代です。いつになったらこの迫害が終わるんだろうか、もしかしたらこのまま教会もクリスチャンも自分たちもみんな死に絶えてしまうんじゃないだろうか、殺されてしまうんじゃないだろうか、そういう不安があったに違いない。しかしそんな不安の中で神様はヨハネにこの幻を与えて、悪魔の支配は3年半でもキリストによる支配は千年に及ぶのだ、やがてそういう時代が必ず来るのだ。これはヨハネにとって、またヨハネからこの幻を伝え聞いた人々にとっては大きな大きな慰めであったに違いないと思うんですね。そしてこういう幻は今を生きる、幸いにしてこの殉教というね、ものがないこの時代を生きる私たちにとってもこれはやっぱり同じような慰めであって励ましであってですね、この地上の生涯を希望を持って生きていくために、神はやがて恵みによる千年間に及ぶそういう支配をもたらしてくださる。サタンは深い淵の中に閉じ込められるというね、この約束を私たちはしっかりと受け止めていきたいと思うんですね。さて、この地上における千年間にわたるキリストの支配の後、実はサタンが再び解放されるということが言われていました。まず3節の終わりのところでね、その後で竜はしばらくの間解放されるはずである。そして7節です。この千年が終わるとサタンはその牢から解放され、地上の四方にいる諸国の民ゴグとマゴグを惑わそうとして出て行き、彼らを集めて戦わせようとする。その数は海の砂のように多いと書かれています。どうしてわざわざ千年間閉じ込めておいたのにね、もう一度解放する必要があるんだろうかって不思議に思うところでもありますが、とにかくそれは神様がご計画なさったことですから、私たちに全てがわかるわけではない。でもまあ一説によると、サタンが解放されて、ここにも書かれてあるように、地上の諸国の民ゴグとマゴグを惑わせてですね、彼らを集めて寄ってたかって、まあ神様と神の民に最終的な戦いを仕掛けようとするということが言われていますが、その彼らをひとまとめに滅ぼしてしまうために、もう一度最終的にサタンは解放されたんだろうというね、まあそういう解釈がありますが、まあおそらくそういうことであろうかと思いますね。まあいずれにしてもサタンは神様のそんな計画があるとも知らずに解放されて大喜びで諸国の民を惑わしてキリストと対抗させるために集めたっていうんですね。その数は海の砂のように多いということがこの8節の終わりに記されていますけれども、考えてみればですね、皆さん、千年間にも及ぶ恵みの時代、キリストの支配が続いたんです。その間、先ほども言ったように復活した預言者たちが、殉教者たちがですね、多くの人々にキリストの恵みの福音を伝えたはずですよね。多くの祈りも捧げられていたはずなんです。しかし、やっぱり千年経ってサタンが解放されると、そのサタンの惑わしによって惑わされた多くの人々が神と神のために敵対しようとする。これはいかに人間の罪というものが根深くて、罪ある人間の心というものが頑固で固くなであるかということを表している、そういうまあ悲しい出来事でもあるかなというふうに思いますね。 まあ、ここでゴグとマゴグという言葉が出てきますが、これは実は旧約聖書のエゼキエル書という預言書の中に出てくる言葉なんですけれども、マゴグというのはおそらく民族の名前、国の名前だろうと言われています。でゴグというのはそのマゴグの国の王様、狩猟のですね、その名前であろうというふうに言われているわけですけれども、かつて旧約の時代に神の民を迫害するためにゴグの、マゴグの国のゴグがですね立ち上がって、そしてエルサレムを取り囲むようなことが起こると予言されていた。今ここではヨハネがその終末の時代に起こる幻を見てですね、多くの諸国の民がサタンに惑わされてエルサレムを取り囲む、その幻を見ながら、あのエゼキエルの描いた旧約の御言葉を思い出しながらですね、ゴグとマゴグという言葉をここに書き記したんであろうというふうに言われてますね。まあ、ともかくこのゴグとマゴグというのは反キリスト勢力の象徴的な名称と言ってよろしいんだろうと思います。やがて世の終わりにもう一度サタンに惑わされて多くの民がキリストに敵対する、そういう時がやってくるんだということですね。その時彼らは地上の広い場所に攻め上っていって、聖なる者たちの陣営と愛された都とを囲んだと旧説に言われています。愛された都っていうのはこれもちろんエルサレムのことですね。そしてそこは聖なる者たちの陣営が置かれていた、神の民の陣営は神の愛された都にあった、あるいは神の民がいらっしゃるところに神様がそこに御臨在を表してくださる、まあ、そういう意味でもあろうと思うんですが、そこは同時に地上の広い場所でもあった。そしてそこをサタンに惑わされた諸国の民が集まってきて取り囲んだっていうことですね。いよいよ最終的な決戦が始まるということなんですけれども、しかし彼らはどうなったんだろうか。この旧説の後半を見るとこう書いてあるんですね。すると天から火が下ってきて彼らを焼き尽くした。そして彼らを惑わした悪魔は火と硫黄の池に投げ込まれた。そこにはあの獣と偽預言者がいる。そしてこの者どもは昼も夜も夜を限りなく責め苛まれるって言われてますね。どんな戦いが起こったかって全く書いてない。いやむしろこの戦いは戦わずしてもう決まってしまったと言ったらいいんでしょうかね。あっという間にサタンとその手下たちは神様の御前に敗北を喫してしまった。天から火が下ってきてあっという間にその敵は打ち滅ぼされてしまった。まあそういうことがここで、記されているであろうというふうに言われてますね。神の民はこの時取り囲まれていたわけですが、神様が天から火を下らせてその敵をあっという間に滅ぼしてくださった、まあ、これは終末に起こる出来事ですけれども、しかしよく考えてみればこの聖書の中にですね、神の民というのはいつも神様によって守られている。神の民を攻撃するその敵に対して神様は必ず攻撃を仕掛けて神の民が守られるようにしてくださるというのは聖書全巻を通しての約束でもあると言ってよろしいんだろうと思いますね。旧約聖書の中にも民数記というのがありますけど、その中で、イスラエルの民に呪いをかけようとした預言者バラムという人が登場してきます。彼はお金で雇われてね、なんとかあの神の民を呪ってやってくれって頼まれるんですね。金に目がくらんで彼は、いそいそとそのイスラエルを呪うために出かけていったんですが、いざ呪おうとした瞬間にその呪いの言葉が実は祝福の言葉に変えられてしまう。どんなに呪おうとしても彼の口から出る言葉はイスラエルの民、神の民を祝福する言葉に変えられてしまうんですね。おまけにバラムが乗っていたロバまでが、人間の言葉を喋り出すような奇跡も起こってですね、びっくり仰天して彼はまあとうとうイスラエル人を呪うことはできなかったというね、そういう話が出てきます。まあ、これは神の民を神様いつもお守りくださんだ、神の民を攻撃し呪おうとするものを神様は必ず、追い出してくださる、やっつけてくださるんだ、まあ、そういうことの、一つの例として記されている出来事であると言ってよろしいと思うんですが、終末の時代においても神様は必ず神の民をお守りくださる、これは私たちにとっての約束としてですね、しっかり受け止めておきたいところだと思うんですね。さて次にいよいよ11節以降に キリストによる最後の審判の幻が記されていきます。ヨハネは大きな白い玉座とそこに座っておられる方とを見たと記してますね。すると天も地もその見舞いから逃げて行き、行方が分からなくなったとも記されている。ここは面白いですね。この玉座に、座られている方、これはもちろんキリスト、再臨したキリストであるわけですが、その前で天も地もその見舞いから逃げて行き、行方が分からなくなったって、創世記によればこの天と地というのは神様によって作られたものであるわけですけれども、その天と地がただ消えたっていうんじゃなくて、何かこうあたかも悪いことをした誰かのようにですね、こそこそと逃げ去っていってしまった、そして行方不明になってしまったって、面白い表現だと思いますね。これはおそらく神様の裁きを前にして、神の前に出ていくのが恥ずかしいかのように、天も地も汚れ切ってしまっていたということを表しているんであろうと思われますね。そしてその天と地を汚したのは、取りも直さず私たち人間であって、天と地に生きていた人間の罪がそのような汚れた天地にしてしまった、そういうことを聖書は私たちに教えているんだろうと思います。さらに12節ではですね、すべての死者がよみがえってキリストの御前に立って裁きを受ける姿が記されています。12節をもう一回読んでいきますが、私はまた死者たちが大きなものも小さなものも玉座の前に立っているのを見た。いくつかの書物が開かれたが、もう一つの書物も開かれた。それは命の書である。死者たちはこれらの書物に書かれていることに基づき、彼らの行いに応じて裁かれたとあります。ここで命の書っていうのが出てきますね。その書が開かれて、すべてよみがえらされた人々がキリストの前で裁きを受けるということですけど、この命の書というのはもうすでに黙示録の中で出てきました。かなり前ですから忘れている方がほとんどかもしれませんが、3章の中にですね、サルディスという教会に宛てたイエス様の手紙がありましたが、その5節でイエス様がこうおっしゃってるんですね。勝利を得る者はこのように白い衣を着せられる。私は彼の名を決して命の書から消すことはなく、彼の名を父の前と天使たちの前で公に言い表す。実はこの命の書については多くの仲介者がね、命の書には私たちが地上で、行った全てのこと、良いことも悪いことも含めてですね、全てのことがきちっと書き記されて、一つ漏れなくそこには記録されているんだ、そういう書が今公の前で、明らかにされる。これはある意味恐ろしいことですよね。私たちにはやっぱり誰しもね、誰にも知られたくない、誰にも知られたくない、そういう秘密って持ってますからね。それが全部ばらされるってやっぱり怖いことであって、恐ろしいことなんだろうと思いますね。でも命の書っていうのはそういう恐ろしいことのためだけに開かれるのかといえば、決してそうではありません。命の書というものを私たちが理解するにおいて一番大切なことは何かというのは、その書を読んでくださるのは取りもなさずイエス様ご自身が読んでくださる。そしてこの先ほど3章5節のね、サルディスの教会のに宛てた手紙の中でもイエス様がおっしゃってましたが、私は彼の名を決して命の書から消すことはなく、彼の名を父の前と天使たちの前で公に言い表す。これはどういうことかというと、マタイの福音書のね、学びでも最近皆さんと一緒に家庭集会でも学んだと思うんですけれども、イエス様が公の前で、この人は私の仲間だ、この人も私の家族の一人なのだというふうに言い表してくださるということですね。確かに私たちの人生を正直に見れば、そんな神様の前にね、大層なことはできなかったかもしれない。いや、それよりもむしろ恥ずかしいこと、いろんな罪もあったし、失敗もたくさんあったかもしれない。でもイエス様はそういうことを全部ご存知の上で、なおキリストは私たちをご自分の家族として、ご自分の仲間として神の前に 神と人々天地の前で公に言い表してくださる。そのために命の書が記され、命の書がここで開かれるのだ。それがこの約束、命の書というものの置かれている意味だということですね。私はそういう恵みの中に置かれている。そしてやがてキリストの前に立った時も、その恵みによって神の家族として、神様のイエス様の仲間として、キリストが私たちを受け入れてくださるのだ。これは大きな大きな祝福であると言ってよろしいんだろうと思いますね。さて、続く14節にはこう書かれてあります。死も黄泉も火の池に投げ込まれた。この火の池が第二の死である。これもやっぱり一度読むとやっぱり心に引っかかる言葉じゃないかと思いますね。第二の死ってね、これ一体何だろうか。第二の死というのは、私たち人間の肉体の死に続く霊的な死というものを意味していますね。肉体の死というのは聖書で言えば第一の死です。しかし第二の死というのは霊的な死、永遠に神様との断絶、神様との交わりが断絶した世界に入ってしまう霊的な死、滅び、それが第二の死ということですね。しかしここで記されているのは、この第二の死によって死ぬのは、まあ、人間もいるんですけど、その前に死そのものが死ぬ、あるいは黄泉が死ぬということが言われていますよね。死も黄泉も火の池に投げ込まれた。この火の池が第二の死である。これはすごいことが言われていると思うんですね。死というのは普通私たちが死んで暗い黄泉の世界にこう永遠に閉じ込められてしまう、それが死だっていうふうに思うわけですけど、しかしここでは13節にね、海はその中にいた死者を外に出した。死も黄泉もその中にいた死者を出し、彼らはそれぞれ自分の行いに応じて裁かれた。死者を出すってことは、死者を閉じ込めていた死の世界、黄泉の世界が開かれて死者が復活するってことです。キリストを信じて死んだ人も、キリストを信じないで死んだ人も、一旦復活してキリストの裁きの前に立つということですね。そして最終的な裁きを受ける、これが最後の審判ということですけれども、その時復活したその人々がいるんですが、そこでじゃあ死も黄泉もそのまま存続するのかというと、ここでは死も黄泉も火の池に投げ込まれた。つまり死そのものが死んでしまう、滅びそのものが滅んでしまう、そういう時が来るということですよね。裏を返せば、もう二度と死も滅びもない世界がやってくる。それがこの終末の最後の審判の時に起こる出来事だということですね。来週おそらく学ぶところになると思うんですけれども、21章の4節の中には、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きも老苦もないってね、黙示録の中に記されているんですね。もはや死もなく、もはや悲しみも嘆きも老苦もない、そういうことがやがてやってくるんだと聖書は教えている。死は滅びるのだ。これは実に深い命の確信、命って永遠なんだということを聖書ははっきり教えているということですね。そしてキリストを信ずる者はその永遠の命の中にもうすでに生かされているのだ。この命は決して失われることはないのだ。それが御言葉の約束であるということです。しかし私たちはもう一つ最後のこの14節の言葉を、ごめんなさい、15節の言葉をしっかりと心に受け止めておかなくてはなりません。15節、その名が命の書に記されていないものは火の池に投げ込まれた。これは本当に厳しい言葉ですね。しかし本当にはっきりとした宣言であると言っていいでしょうね。その名が命の書に記されていないものは火の池に投げ込まれた。つまり第二の死というものを経験しなくてはならないということですね。 私はこのようにキリストを信じることなく、キリストを受け入れることなく死んでいった人、その人々は最終的に滅びるのだと聖書がはっきりと言っていること、このことをやっぱり真剣に受け止めなくてはならないんだろうと思いますね。19世紀から20世紀にかけて活躍したムーディーという伝道者がいましたが、そのムーディーがこんな言葉を残しているんですね。一度生まれた人は二度死ぬ、二度生まれた人は一度死ねばよい。面白い言葉ですね。一度生まれた人は二度死ぬ、二度生まれた人は一度死ねばよい。一度生まれた人っていうのは肉体的な誕生を経験した、まあ、ここにいる皆さん、みんな私たちはそうであるわけですけど、そのまま一度生まれてそのまま生きて死んだ人、つまりキリストを信じずに死んだ人はもう一度第二の死を、霊的な永遠の滅びを経験しなくてはならない。そういう意味で二度死ぬっていうことですね。まあ、しかし二度生まれた人は一度死ねばよい。肉体的に生まれた後生きてキリストに出会ってキリストを信じて新しい、命を得た、つまり新生と言いますけど、キリストによって新しく生まれた人、二度生まれた人は二度目の死を味わうことはない。一度目の肉体の死は味わうかもしれませんが、二度目の死、つまり霊的な死を経験することは決してないのだということですね。そういう意味でクリスチャンは、私たちはみんな二度生まれたものです。ですからもう二度と、二度目の死を味わうことはない。霊的な永遠の死を私たちは味わうことはないのだ、経験することはないのだ、それを確信していいということですね。しかし一方で、二度目の誕生を経験していない人、キリストを信じていない、キリストを受け入れていない人は二度目のその死というものがあるということ、これ私たちはしっかりと受け止めておかなくてはならない。すでに救われた私たちがその二度目の誕生をまだ経験していない人々にキリストの福音を述べ伝えなくてはならない。これはやっぱり真剣な、呼びかけであり、真剣な使命であると言ってよろしいんだろうと思いますね。とにかく永遠の命というものがかかっている出来事だということです。イエス様が何のためにこの地上にわざわざ天から降りてきてくださったんだろうか。栄光のその技を、御座を捨ててね、私たちと同じこの人間の地に生まれて、そして苦しい33年の生涯を経て、あの十字架にかかって死んでくださった、それは二度目の滅びを私たちが経験することがないように、新しい命を得て永遠に生きることができるように、そのためにイエス様はこの地上に降りてこられ、あの十字架にかかって死んでくださった。それによって今私たちは永遠の命をいただいています。しかし私たちの周りには、愛する家族も、愛する兄弟姉妹、あるいは友人たちもね、まだまだこのイエス様の救いを知らないという人がたくさんいる。そういう人々のために、私たちはその人々が二度目の死を経験することがないように、キリストの恵みの救いを述べ伝えていく必要があるのだと思います。私たちはそのことをしっかりと受け止めて、力強く福音を伝えていくものでありたい、力強くこの世界に希望の福音を述べ伝える群れでありたい、そういうふうに心から願っています。神様の祝福が豊かに皆さん一人一人の上にありますように、一言お祈りいたします。天地の救い主である主よ、皆をあがめます。こうして今週も主にある方々と共に、この場に集いあなたを礼拝するひとときを共に過ごせていることを心からありがとうございます。今黙示録の御言葉を学ばせていただいています。やがてキリストがこの地上にもう一度再臨され、そしてすべての罪と悪と御前に裁きを行ってくださる、その裁きの最後の審判の場面を今日は学ばせていただきました。キリストを信じた者は第二の死を経験することはないと、はっきりとここに約束されていることを心からありがとうございます。 キリストに信頼し、キリストにより頼む者と共に、主は共にいてくださって、すべての悪の力から私たちを守り、私たちを攻撃する者を滅ぼしてくださる、そういう約束も与えられていることを心からありがとうございます。しかしそれと同時に、キリストの恵みを知らない人々、第二の誕生を経験していない人々は、第二の死、永遠の霊的な死を迎えることになる。そのこともまたはっきりとこの黙示録は、聖書は私たちに教えています。この御言葉を私たちが決して軽んずることのないように、神様どうぞ私たちの周りにいる愛する家族や友人が第二の死に陥ることのないように、第二の誕生を経験することができるように、私たちはそのためにまさに祭司となって祈り、また恵みの福音を力強く確信を持って述べ伝えていくことができるように用いてください。神様、私たちの家族をどうぞ救いの中に入れてくださいますように。親しい友人もたくさんいます。あなたを知らずに苦しみと暗闇の中にある方もたくさんいます。主よ、どうぞ覚えてくださって、その人々をお救いください。あなたが素晴らしい救いの御業をこの群れを通してもたくさんこの年起こしてくださいますように。キリストを信じて罪を悔い改め、洗礼を受ける方々が続々と起こされていくことができるよう心からお願いをいたします。この年すでに何者方が洗礼を受けられました。今週も先週も、谷宮さんのご両親が洗礼を受けられましたが、どうぞ生まれたてのその魂を格別に主が御手の中に包んでくださって、お守りくださることを心からお願いをいたします。そしてどうぞより多くの霊的な魂が、霊的な赤ちゃんが誕生するように、私たちがこれからも心を一つにし祈り、そして主に仕えていくことができるよう心からお願いをいたします。神様、今週病の中におられる方がたくさんいらっしゃいます。どうぞお一人お一人格別に覚えてくださって、主の癒しの御業を行ってくださるように、一人一人の心をあなたに今まっすぐ向けさせてくださって、主の御臨在を見上げることができるように、主の晴れやかなその笑顔をはっきりと望み見ることができるように導いてください。そしてどうぞ主の素晴らしい光に照らされ、病が癒され、暗闇のすべてが消し去られて、温かな主の光に包まれて、今週も元気に歩むことができるようにお導きください。いろんなさまざまな問題や、苦しみの中にある方も、主がどうぞ覚えてくださって、主の癒しとまた解放の御業をお与えくださいますように。この週も一人一人とともに、一家族一家族とともに主がおられ、主の恵みと祝福で満たされた日々を歩むことができるように心からお願いをいたします。仰ぎ願くば、私たちの主イエス・キリスト様の恵みと、父なる神様の大いなる愛と、聖霊にある親しき愛の交わりとが、ブレシャクに集うすべての愛する兄弟姉妹一人一人の上に、そのご家庭の上にも、豊かに豊かに常しえまでもあらんことを、我らの主救い主イエス・キリストの御名によって祝福しお祈りします。アーメン。